ハニーの日夏休み特別企画、教えて一博先生。この時間は三田学園の提供でお送りします。時刻はお昼2時になりました。こんにちは、藤本愛です。8月22日はハニー FM の周波数に合わせてハニーの日として毎年特別番組やイベントを行っています。今年は教えて一博先生と題して、兵庫県立人と自然の博物館の研究員の先生をお迎えして、昆虫や恐竜に興味のある子どもたちからの質問にお答えいただきます。さあ、夕方4時まで生放送でお送りしますが、2時台この時間は兵庫県立人と自然の博物館自然環境評価研究部地球科学研究グループ企画調整室主任研究員で兵庫県立大学自然環境科学研究所准教授の池田忠宏先生をお迎えして、皆さんからいただいた恐竜の質問にお答えいただきます。池田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、池田先生、まずお越しいただきましたけれども、先生のご専門をまずはちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが。
はい、はい、私の専門はですね、難しい言葉で言うと、
はい、
古爬虫類生類学っていう学問なんですけども。
古爬虫両生類学、とっても難しい言葉ですね。両
生類、爬虫類の古い化石の研究をしている、
はい、
まあ、もっと分かりやすい皆さんの馴染みがある言葉だと古生物学とか、
はい、
まあ、古脊椎動物学ですね、うん、いわゆる脊椎動物の化石の研究をしています。
化石の研究をされてらっしゃるということで、はい、人と自然の博物館で主に化石の研究というとどんな活動があるんですか？
まあ、私が関わってる研究だと、今メインなのはその笹山層群といって、
はい、
丹波市と丹波狭山市の方に広く分布している白亜紀前期っていう時代の地層があるんですけども、はい、まあ、そこからたくさんの恐竜化石と一緒に、私が専門で研究しているカエルとかトカゲとかの化石が見つかっていて、
はい、
私はその中で、まあ、化石の調査活動もしてますし、
はい、
まあ、その出てきている資料の研究をしているということですね。
そうなんですね。この三田からも近い笹山に化石がたくさんある。
そうです、皆さんが、はい、この住んでる近くのすぐ車で1時間ぐらい行ったところですかね、に普通にいわゆる世界的な化石がザクザク出る場所がある。
世界的な化石がザクザク出ると聞くと、ね、とってもなんか心躍りますね、
はい
はい、例えば世界的な化石というと、
はい、今は博物館に展示しますけども、この前記者発表させてもらったんですけども、卵の化石、
卵の化石、
はい、卵の形状をとどめた化石が出てて、
はい、
それがいわゆるちょっと難しいですけど、非鳥類型恐竜っていって、まあ、いわゆる皆さんが想像する恐竜の世界で最も小さい卵化石、はい、で、嬉しいことがあれですけども、はい、ギネス記録にもこの前認定されて、最も小さいいわゆる恐竜の卵化石ということで、
どれぐらいの大きさ、
親指サイズぐらいですね。
そうなんですね。
細長い形状の。で、それは筑波大学の田中先生と一緒に共同研究たちで、はい、研究をして、
はい、
この前論文になって発表されてということですね。
あ、そうなんですね。それはな、恐竜の名前というのはついてるんですか？
はいはい、ヒメウーリサスっていう名前がついてますね。
はい、初めて耳にしましたが、
はい、まあ、それ以外にも、丹波笹山層群だと、そのいわゆる丹波竜というのは丹波ヒタニスっていうやつですね。で、まあ、私が研究しているトカゲのパギギニスってやつもありますし、
はい、
カエルで兵庫バトラックスとか丹波バトラックスとか、まあ、いろんなその新しいグループの化石がザクザクとか続々見つかってて、まあ、かなりそういう白亜紀、まあ、前期の時代の化石っていうのは実はそんなに数多くないんですね、世界的に見ても。
あ、そうなんですね、
はい、なのでそういう動物の進化、各生き物がどういうふうに進化したとか、はい、そういうのを考える上では重要な資料で、そういうものが皆さんが住んでるこの近くから出るっていうのがすごく何ですかね、このいいというか。
そうですよね、
はい、
ぜひ見に行きたいなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、
はい、
見に行けるものなんですか？
はい、発掘現場は皆さんが見に行けるような形になっていて、元気村上くげっていう場所があるんですけども、はい、そこに駐車場があって、簡単なその展示施設とお土産村さんとか、
はい、
あとそこで発掘体験ができるようになってて。
そうなんですね。
で、実際そこで発掘体験指導員されてる方は、はい、発掘調査、我々が主催している発掘調査に参加してる方で、
はい、
まあ、そういう化石を区別できる技能を持った方々に、うん、 博物館が認定をして、
はい、
だからだから自由にそういう調査活動を行えると。で、残念ながら見つけた化石っていうのは、はい、化石のいわゆる研究資料なので、はい、全部博物館に保管されるんですけども、
持って帰ることはできないんですね。
できないんですけども、はい、ただ皆さんが発見したってことで記録にちゃんと留めるようにしてるので、
はい、名前がついたりはしない。
名前がそれで名前がつく場合はなかなかないと思いますけども、
なかなかないですか。
仮に例えば重要な、はい、発見があったときはご連絡させてもらって、記者発表したりとか、そういうことはありましたね。
そうなんですね。
以前もそういう体験会に使った恐竜の歯があるんですけども、鎧竜類といって背中に装甲があるような恐竜の歯が今まで1個だけ見つかってるんです、
はあ、それは日本で、
日本でその笹山総群で
、はい、
で今まで笹山総群から4万6000点を超える資料が見つかってるんですけども、はい、その中で1個しか見つかってない。でそれが見つけたのは、その当時小学3年生の男の子でした。
そうなんですね。それ
体験会で、はい、私がそこに参加した体験会で、はい、2個化石が見つかって、そのうちの1個、
はい、
でちょうど私が見たときにこれなんかこう変な形してるなと思って、でそれを、ですぐうちの技師の人にクリーニングしてもらったら、
はい、
手袋みたいな、小さい手袋みたいな歯の形してるんですけど、それが見つかって、あ、これは明らかにその鎧竜の歯だと。で連絡させてもらって記者発表をするっていう形でなりました。
そうなんですね。
そういうこともありますけど、なかなかやっぱそういう発見というのは奇遇でそんなにはないですが、やっぱり皆さんがそうやって体験されている中で見つけた資料の中にも結構重要な資料が出てくるので、そういう体験ができる場所もその現場近くにありますし、そこに行ったら道沿いに歩いていくと発掘現場を上から眺めることができますし、見たらその丹波の方に皆さん行っていただければと思いますけど。
そうなんですね。なかなかね、その貴重なものはというふうにおっしゃいましたけど、すごくロマンがありますよね。
そうですね。
化石を発掘するというのは、先生やっぱりこう見つけた時っていうのは、
やっぱり
お気持ちは
嬉しいですよ。何ですかね、母だとは、これは何かなんだっていうのが出てくることは嬉しいですけどね。
はい、でもやっぱりそれは素人目には判断しづらいものなんですね。
そうですね。多分お分かりにならないんじゃないかなと思いますね。で、今体験会されてる方々も、三男町、地元のいわゆるおじいちゃんおばあちゃんが多いんですけども、彼らもともと素人なんですよ。で発掘調査が大体1回2ヶ月ぐらい経ったので、その間参加されてるとだんだんと目が慣れていって、うちの、クリーニング技師といって化石をクリーニングする人たちも最初に一番最初の判別能力を養うための訓練をするんですけども、はい、大体2ヶ月ぐらいですかね、
分かるようになってくる。になると、
ただやっぱり向き不向きがあって
そうですか、
はい、でよく化石の研究してると、化石のことしかしてないように思われるんですけど、実はそうじゃなくて、僕ら化石の研究してる人間って、今生きてる生き物のことをしなきゃできないんです。
なるほど、そうですね。
だから、私ちとか、私の戸籍取りやってる人、必ずその解剖学とか、あとそのある、今生きてる動物の骨の構造というのを勉強して、そのイメージっていうのは頭の中にあります。だから化石が出てくる時も骨のかけらでも、あ、これ骨だって分かったり。
なるほどなるほど、そうなんですね。
そういうことですね。その訓練をする必要がありますね。
先生は小さい頃からこういった化石にご興味があったんですか？
私どちらかというとそんなに化石そのラブというか、そういう形っていうわけではなくて、嫌いじゃないぐらいでそんなにむちゃくちゃ好きってわけではなかったですね。
何がきっかけで研究員にではなられたんですか？
その当時NHK の番組があったんですけど、生命40億年遥かな旅っていう番組があったんですけど、あれを見て漠然といわゆる古生物という生き物、古い太古の生き物に興味を持って、こういうことを勉強したいなって小学校の時に思ってたんです、で、そういう漠然とした思いがあって、大学進学するときに何を自分はしたかったんだろうと思い立って、あ、そういえばあれをしたかったなと思い返して、じゃあその専門のとこに行こうというので、入ったのがきっかけですね。
あ、そうなんですね。じゃあなんとなく心に残ってたものが形になって、
そう、ね、そう、特にだからその他何かしたいっていうところがあんまりなかったんでしょうね。
ああ、 そうですか。なかなか珍しい感じですかね。まあ、
そんなにそうだから化石を小さい子から集めてるとかそういうわけじゃなくて、はい、私はあの皆さん普通の子と同じようにあの宇野山で、私は鹿児島の田舎の出身なので、
そうなんです
ね、まあ、あの近くの川で遊んだりとか、はい、まあ、ちょうど私たちの子供の時ファミコンができた時代なので、はい、普通にファミコンもしてましたし、
はい、
まあ、スポーツもして、っていう感じでしたね。
そうですか、まあ、ちょっとこれ今聞いてるお父さんお母さん、あ、それでもいいんだって思ってくれる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
そうですね、まあ、はい、それむしろそ私は個人的にはそっちの方が良かったのかなっていう思いがあって、はい、
うん、
あまりその例えば化石に愛が強すぎると、はい、愛が強すぎる上にそのいろんな事実を受け止められない時があって
そうですか。
だからあの客観的に物事を捉えられないというか、
はい、あ、なるほど。
だからあの、うん、好きっていう思いがあるとちゃんと評価ができなくなるので、もう少し引いた目で見て僕はやってること大丈夫かっていうふうな、そういうのでやってる方がこの、はい、なので研究できたのかなという気がします。
なるほど、それもまた新しい視点ですねはい、わ、はい、かりました。でも今日はですね、まあ、皆さん恐竜ラブな、はい、質問がたくさん来ていますので、はい、ちょっと子どもたちからの、ね、質問にもお答えいただきたいなと思うんですけれども、早速ですけれども、まず一つ目の質問に先生お答えいただきたいと思います、
はい、
こちらは西宮市にお住まいのハニーネームがてるちんくん、小学校4年生の男の子から、もらった質問なんですが、恐竜の肉食はどうして肉だけを食べるの？草食と何が違うの？という質問をもらったんですが、これはいかがでしょうか。
ですね、はい、まあ、いわゆる肉食恐竜で、はい、まあ、植物食恐竜っていうのがいますけど、
はい、
で、まあ、僕らはその恐竜が生きてる姿って見たことないわけですよ。
そうですね。
だからそれをどうやって推定するのかっていうと、やっぱ残ってる、まあ、化石からそれを推定するしかない、
うん、
でその基本的に食べ物を推定するのはやっぱその歯の形ですよね。
歯の形で何を食べているかが分かる、
まあ、だからそれを推、まあ、推定する、
はい、
で歯の形とかその歯がくっついてる顎の形とか、それを元に推定すると、例えば肉食恐竜の歯って、はい、基本的にその尖った歯を持ってて、で前と後ろの方に鋸歯って言われるノコギリ状の構造があるんです、
はい、
あのノコギリ あの切るところが歯にくっついてると思ってください、はい、ああいうことを構造を持つってことは、肉を切り裂いて食べてたっていうふうに考えるのが普通です。
なるほど、はい、
でじゃあ逆に植物食恐竜はどういう歯の構造を持ってるのかっていうと、まあ、同じパターンの歯がたくさん並んでてですね、例えば下顎に何百本、上顎に何百本って歯が並んでて、それが上下にこうすり合わせることによって、それをだんだん植物を剪断するような構造になってる、はい、その歯の構造とか、はい、その歯が並んでた顎の化石を見ると、あ、これは植物を食べてたんだなってことが分かると。
はあ、すごい、はい、
そのなんかそれと中間的な構造を持つものもいて、
中間的
なんかその、うん、肉食恐竜ほど強いそのエッジを持ってないとか、
はい、
だからこれ雑食だったんじゃないかって言われてるものもいますし、
雑食の恐竜っていうのも
いたんじゃないかって言われてますね。
そうなんですね。それもまたなんか驚きですね。
皆さんがよくご存知なその、はい、パキキファロサウルスっていうなんか頭にヘルメットみたいなやつ持ってるんですとか、あれはなんか歯の構造とかから見ると、はい、もしかしたらその植物だけじゃなくて小さいその哺乳類とか、
はい、
カエルとかトカゲとか食べたかもしれないねっていうふうに言われます。まあ、なかなかだから、はい、得られる情報からいろんな答えを推測するしかないので、はい、まあ何ですかね、その、分からないことも多いんですけども、はい、まあ、そういう形でいわゆる残ってる化石から植物、あ、何を食べたかっていうのを推定したりしますね。
なるほど、分かりましたということでした。テルチンさん、お分かりいただけたでしょうか。もう一つだけちょっと質問をお答えいただこうと思いますけれども、こちらは三田市から、ハニーネームがキングナインさん、16歳の男の子ですが、日本原産の恐竜の他の恐竜にはない特徴を教えてください、
はい、
ということなんですが、
ですね、今日本で恐竜化石って何箇所から見つかったかご存知ですか、
何か所、なんか福井は有名ですよね。
ですね。ね
って丹波がありますね。はい、今私が知ってるのはこの2つだけなんですが、
ね、実は結構いろんなとこから見つかってて、日本で今30数箇所、ちょっと正確にはすみません私覚えてませんけども、はい、結構いろんなとこから見つかってるんです、でその中で、まあ、名前がついてるもの、はい、いわゆる恐竜の名前がついてるものが8種類ありますね。
はい。
でつい最近あの淡路島からヤマトサウルスっていうのが報告されましたけど、あれ人が管理している標本に名前がついたんですけども、
そうなんですね。
でたくさんとか見つかってるんですけども、やっぱり新しい種類とかになるためにはたくさんの部位が見つからなきゃいけない、たくさん情報がないと新しい種類って認定できない。
なるほど、はい。
だから8種類名前ついてて、
はい、
でここの質問 の、 その日本原産の恐竜にない特徴というのがあるんですけども、はい、新しい種類になるってことは必ずこの種類にしかない特徴があるんです、でそれを、まあ、一つ一つ言うと長くなるのでここで省きますけど、はい、例えばその、ここの笹山村が見つかっている丹波竜、いわゆる丹波ヒタニス、はい、アミキティアイっていう新しい恐竜ですけども、それはですね尾っぽの骨が主に残ってるんですが、
はい、
で尾っぽの骨の横から見ると突起物があってですね、神経棘っていうんですか、難しいことだとその神経棘が弓なりにカーブしてる、弓状になってるのがこの丹波竜の特徴の一つですね。でそういう特徴が8つぐらいあって、その新しい特徴を持ってるんで、これは新しい種の恐竜になりましたよっていうふうになっています。
そうなんですね。なるほど、分かります。じゃあもうぜひこれはキングナイさんはもう16歳ですから、自分 で、
そうです、ね
ね、いろんなところをちょっと見に行って
、見て論文を調べてもらったら必ずそこに書いてます、
ね、なんかいい研究がもしかしたらできるかもしれませんね
、はい、
はい、ありがとうございます。では1曲お送りして、この後はですね実際に子どもたちに電話出演してもらって、先生にね直接質問をしていただきたいなと思っています。ハニーの日夏休み特別企画、教えて一博先生。この時間は三田学園の提供でお送りしています。
広大なキャンパスと充実の IT 環境、そして110年前からの全人教育、将来国際社会で活躍できる、そんな人物を育てます。世界標準の教育づくり、詳しくは三田学園のホームページをご覧ください。